FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの福音書の7章を見ていきます。 FBS では何回か言ってきているんですけど、目的としてはイエスの弟子が良い働きのために十分に整えられたようになれるようにやっています。これは第2テモテの3章の16節から17節で書かれています。パウロはまた第2テモテの2章の15節で、あなたは務めにふさわしいと認められる人として、すなわち真理の言葉をまっすぐに解き明かす恥じることない働き人として自分を神に捧げるように最善を尽くしなさいと書いてあります。もうちょっと古い訳だと、勉強してという言葉を使ってるんですけど、これは神の言葉、聖書を勉強するということを教えています。ある人がこのように言いました。人はみんなカウボーイのようで、自分だけで一人で走っていき、自分のやり方でものをやりたいというように言いました。人っていうのはみんな自分の聖書の学び方で十分、何もシステム化された組織的な規律のある聖書の学び方をしなくていいというふうに考えています。そういうことってどういうことか分かりますか？ほとんどの人というのは聖書を理解しないまま終わってしまいます。今日皆さんにチャレンジしたいのは、私たちが認められる人として忠実に神様の御言葉を学んでいきましょう。続けて書いて読んで分かち合って聞いていきましょう。本当にこれをやり続けていくことで学んでいけることも信じていますし、皆さんが良い働きのため、すべてに神様が準備した良い働きのために十分に整えられた人となることを信じています。ぜひ正しく神様の御言葉と向き合って、まっすぐに解き明かせるようになっていきましょう。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉にある宝、感謝します。私たちの心開いてください。今日あなたの御言葉、聖霊の力で私たちに教えてください。私たちがあなたに認められた良い働き人として、あなたの聖書の言葉を正しく解き明かすことができるように助けてください。私たちが聖書の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。ヨハネの7章を今日見ていきますけど、始める前にヨハネの1章から6章までを要約して、ヨハネの福音書で伝えようとしている流れ、十字架に向かっていっている流れというのを少しはっきりさせたいと思っています。ヨハネの一章で、イエスが神の言葉が人となった。バプテスマのヨハネがイエスについて証しをして、アンドレ、ピリポ、ペテロ、ナタナエルを従わせる。ヨハネの2章でイエスが水をワインに変え、神殿を清める。ヨハネ3章ではイエスがニコデモと話していきます。ヨハネの4章ではイエスがサマリアの女と生ける水について話し、イエスが官僚の息子を癒す。ヨハネ5章でイエスが安息日に人を癒し、自分の御父との関係を教えてくれます。ヨハネの6章でイエスが群衆に男の子のお弁当を用いて食べさせ、水の上を歩き、自分が天からのパンだというふうに言い、私が命のパンですと言ってきました。ヨハネの7章ではイエスがエルサレムに祭りのために行き、 神殿で教えられます。イエスを逮捕しようとしてくる人たちもいました。イエスはそんな中、すべて飢え渇いているものを自分のもとへと誘ってくれます。この七章というのの始まりは、カリオケの祭りの時になっています。七章の一節では、イエスがあんまりユダヤ地方の方に行きたくない理由というのは、ユダヤのリーダーたちがイエスを殺そうとしているからだというふうに言っています。ここで私たちがカリオケの祭りについてわかることが大切です。このカリオケの祭りから杉越の祭りまで、イエスが十字架にかけられた杉越の祭りまではたった6ヶ月しかありません。というのは、ここまでの2年半イエスの伝道がありました。他の福音書ではもっと取り上げられている部分もあります。でもヨハネの福音書では1章から6章までだけでこの2年半を取り上げていることになります。ここから分かってほしいのが、ヨハネの書く目的がマタイ・マルコ・ルカの書いている目的と違っていた。ヨハネのフォーカスというのは、イエスが天の父に送られた神の子だということを注目して集中して教えようとしています。このヨハネの福音書のイントロで話しましたけど、1章から12章がイエスの公の伝道について書かれてあって、13章から17章がイエスが個人的に弟子たちに教えたことが書かれてあって、18章から21章でイエスのが十字架につけられ死んでよみがえられることが取り上げられています。ですから、ここから読んでいく中で、7章から12章までの6ヶ月という期間があって、そこから十字架の2まで、到着します。ここでもヨハネのフォーカスというのは、イエスが神の子であって父に送られてきているということを強調しています。何人かの人がイエスを信じたけど、多くの人がイエスを拒否していきます。もう一つここで覚えておいてほしいことが、聖書の中の箇所というのは全部気持ちのいい箇所だけではないです。もちろん私たちを慰め励ます箇所もあって、私たちの心に、安らぎを与えるものもあります。そのために書かれているものもあります。ヨハネの7章というのは本当に素晴らしい約束も誘いもあります。でもこの7章のほとんどがイエスを疑ったり批判したり攻撃している人たちの話です。こっからでも私たちもいっぱい学べることがあります。ヨハネの7章の1節から10節を今日見ていきます。イエスと兄弟たちというふうにタイトル付けます。1節と2節。その後イエスはガリラヤを巡り続けられた。ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡ろうとはされなかったからである。時にカリオケの祭りというユダヤ人の祭りが近づいていた。このカリオケの祭りというのはユダヤ人の三大祭りの一つであり、この、三大祭りというのは杉越の祭り、またペンテコステの祭り、カリオケの祭りの三つです。こういう祭りの時、何百万人という人がエルサレムを祭りのために訪れていました。カリオケの祭りというのは、レビ記で見られます。レビ記の12章の40節から43節で見ることができます。この祭りではイスラエルの人たちが枝とかを取って即席の小屋、テントみたいなのを建てていっていました。 その中で7日間仮預金の祭りというのを祝いました。今でいう本当に自分の庭でテントで寝るようなものです。これを通して彼らの先祖が40年間テントで過ごし、荒野で過ごして、神様が彼らをエジプトから連れ出したということを思い出すためのものでした。この祭りの7日間の後の8日目にはみんなで集まって祝う集会を持っていました。3節から5節まで、そこでイエスの兄弟たちがイエスに言った、ここを去ってユダヤに行きなさい。そうすれば弟子たちもあなたがしている働きを見ることができます。自分で公の場に出ることを願いながら、隠れてことを行う人はいません。このようなことを行うなら自分を世に示しなさい。兄弟たちもイエスを信じてなかったのである。イエスの兄弟たちもイエスのことを信じていなかった。そこで彼らはイエスに、自分を見せなさい、自分を証明しなさい、もう公の場でできるならやってみなさいというようにチャレンジしていました。本当にあなたが神からだったら、エルサレムでの仮預けの祭りに行ってみんなの前で見せてあげなさいというふうに兄弟が言っていました。5節で、本当に悲しいですよね。イエスの兄弟も信じなかった。本当に人に信じてもらうことっていうのは励ましにもなりますよね。でも信じてもらえないと本当に落ち込みますよね。イエスもそのような拒絶感、悲しみ、自分の兄弟も信じてくれない、感じたのではないでしょうか。6節から8節、そこでイエスは彼らに言われた、私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも用意ができています。世はあなた方を憎むことができないが、私のことは憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証ししているからです。あなた方は祭りに上がっていきなさい。私はこの祭りに上がっていきません。私の時はまだ満ちていないのです。イエス様はタイミングについていっぱい話してきました。イエスがここで私の時はまだ満ちていない。どんなような意味でしょうか。イエスは何回も私の時はまだ来ていない。イエスは見てきているように父に言われたことしかやらなかった。父のタイミングで全てを行っていた。それに比べてイエスの兄弟たちというのは、タイミングが彼らにがやりたいとき、気持ちによって全部決められた。神様のタイミング、働いていることを待っていなかった。イエス様は8節で同じこと言いました。私は祭りに登っていきません。私の時はまだ満ちていないのです。イエスは彼の神のタイミングでなかったら動きたくなかった。イエスは自分の力で何もやりなかった。父の言っていることしかしなかった。すべてイエスは父の御心のためにやっていた。父はまだイエスに祭りに行けと言っていなかった。だからタイミングが合っていなかった。イエスはここで兄弟たちに、自分は行かないと言っていますか。後で密かにイエスは祭りに行きます。なんででしょう。今は時間じゃないけど、なんで後で時間になりましたか。私はここでイエスが天の父なる神から聞き、行きなさいと言われたのだと思います。イエスに従うとっても重要な原則の一つが、神様のタイミングを待つということです。私たちは自分で決断をし、神の御心だと思い決断をすることもあります。そして何があっても曲げない。そんな時ありますよね。 でもイエス様がここで模範となっていったのは、柔軟性を持って天の道に聞き、それによって行動を変えることを私たちに模範となってくれています。私たちも同じように柔軟性を持ち、私たちの人生の計画を神様の声によって変えていかないといけないこともあります。神様は私たちに常に聞いてほしい。方向転換するなら、しろと言うならしますという心を持ってほしい。私たちの期待と違うところに行ってもそのようにしてほしいです。私たちは常に主に近く歩み聞いて、神様の言った方向、神様のタイミングで進んでいくべきです。私たちは大体みんないつでも今ことが起こってほしい。でも神様が私たちに望んでいるのは、イエスの模範を見、神様のタイミングで全てをやってほしいです。一緒に祈っていきましょう。天のお父さん、私たちあなたのタイミング待たないこと、多いことを認めます。自分のタイミングでことを鳴らせようとします。私たちに待つことを教えてください。待ち、あなたを信頼し、あなたから学び、あなたに聞き従えるように助けてください。あなたのタイミングが一番であることを感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。